際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
ではニュースをお伝えします。まず主な項目です。楊潔チ中国共産党中央政治局委員、中央外事活動委員会弁公室主任は、ウクライナ情勢をめぐる中国の立場を表明しました。外交部の張立健報道官は、中国は世界のパラ事業のさらなる発展を推進していくと表明しました。中国の1月から2月までの都市部新規就業者数は163万人でした。以上がこの時間のニュースの主な項目です。はじめに、楊潔チ中国共産党中央政治局委員、中央外事活動委員会弁公室主任は14日、イタリア・ローマで、アメリカのサリバン大統領補佐官と会談し、ウクライナ情勢をめぐる中国の立場を表明しました。楊委員は、ウクライナ情勢が今日の段階にまで至ったのは、中国も見たくないものだ。中国は一貫して各国の主権と領土保全を尊重し、国連憲章の趣旨と原則を遵守することを主張している。中国は和平交渉の促進に尽力している。国際社会はロシア・ウクライナ和平交渉を共同で支持し、できるだけ早く実質的な成果を得て、情勢が早期に沈静化するよう推進していかなければならない。全当事者が最大限自制し、市民を保護し、大規模な人道主義の危機の発生を防ぐべきだ。中国はすでにウクライナに緊急人道支援を行っており、引き続きこのための努力をしていくと述べました。次です。外交部の張立健報道官は14日の定例記者会見で、北京冬季パラリンピックは世界に自信と友愛、希望を伝えた。世界のパラスポーツ事業の歴史に必ず刻まれる。未来を展望する中、中国は引き続き国際社会とともにパラリンピックのレガシーを伝承し、パラリンピックの発展を促し、世界のパラ事業のさらなる発展を推進して、人類運命共同体の構築により大きな貢献をしていくと表明しました。国際パラリンピック委員会のパーソンズ会長は、北京冬季パラリンピックの大会は驚嘆すべきもので、安全で信頼性が高く素晴らしいものであり、今後の冬季パラリンピックの基準となったと評価しました。これに対し、張報道官は、過ぎ去った9日間、46の国と地域から来たおよそ600人のパラアスリートが冬季パラリンピックで情熱を奮い立たせ、勇敢に戦った。全世界の視聴者に対して、自供し続けることと、勇敢に戦う感動を分かち合った。北京冬季パラリンピックは世界に自信、友愛、希望を伝え、世界のパラスポーツ事業の歴史に必ず刻まれるだろうと示しました。次です。国家統計局によりますと、1月から2月までの全国都市部の新規就業者数は163万人で、2月の全国都市部の調査失業率は前の月に比べ 0.2 ポイント上昇の 5.5% となり、前の年の同じ時期に比べ横ばいでした。本地戸籍人口調査失業率は 5.5% で、外来戸籍人口調査失業率は 5.6% で、外来農業戸籍人口調査失業率は 5.6% でした。また、16歳から24歳までの調査失業率は 15.3%、25歳から59歳までは 4.8% となり、31の大都市の調査失業率は 5.4% でした。全国の就業者週平均就業時間は 46.7 時間でした。商務部が14日に発表した最新データによりますと、1月から2月までの全国の外資利用実績は2437億元、日本円にしておよそ4兆5000億円で、前の年の同じ時期に比べ 37.9% 増となりました。業界別で見ますと、サービス業は前の年の同じ時期に比べ 24% 増の1757億元、日本円にしておよそ3兆3000億円でした。ハイテク産業は前の年の同じ時期に比べ 73.8% 増え、そのうちハイテク製造業は 69.2%、ハイテクサービス業は 74.9% 増となりました。投資先の国と地域別で見ますと、一帯一路沿線諸国と ASEAN 東南アジア諸国連合からの実行ベース投資額はそれぞれ前の年の同じ時期より 27.8%、25.5% の増加となりました。このほど、商務部の王文東部長は、今後製造業に対する外資誘致の支援強化を推進し、外資誘致を奨励する産業リストを改正・拡大して、先端製造業、戦略的新興産業、デジタル経済、グリーン開発などにより多く投資するよう外資を誘導していくと述べました。これについてアナリストは、外資誘致を安定化させる一連の新たな施策が次々に打ち出され、第一四半期の外資誘致は良好な傾向を維持するだろうと分析しています。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。春の到来に伴い、中国北西部の新疆ウイグル自治区では、ブドウの栽培が始まりました。中国最大のブドウ産地である新疆ウイグル自治区のトルファン市では、ブドウ園の面積はおよそ3万8000ヘクタールに及びます。3月からブドウの枝を移植するシーズンを迎えました。トルファンのブドウ栽培農家は越冬のためにブドウの枝を土の奥深くに埋めて、翌年の春になると枝を掘り出しブドウ畑に移植します。ほとんどの作業は農機具を用いて行います。機械化栽培によって効率が上がりコストが下がりました。そのためトルファンのブドウ製品の質も量も年々向上し続け、今では多くの消費者から親しまれる果物となっています。おしまいのニュースです。日本の現代美術家、奈良美智さんの中国で最初となる個展が上海で開かれています。子供のような無邪気な一面と、現実世界の煩わしさから逃れようとする心の葛藤。奈良美智さんならではの特徴を見せた芸術作品から、現代人の複雑な感情を垣間見ることができます。個展の入り口には、奈良さんが1960年代から1970年代にかけて集めた300枚以上のレコードが壁一面に展示されています。また、音楽のほか個展では20年近くにわたる奈良さんの幅広い芸術作品が展示されています。この個展は9月4日まで開催されます。この時間のニュース、出丹陽がお伝えしました。